Good morning, everyone.
Good morning. Morning.
The account of this event has a lot missing from it in many modern translations, such as the New International Version, NIV, English Standard Version, ESV, and the New English Translation, NET.
ルカの福音書9章54から56節になりますが、ここに出てくる出来事の内容というのは、新改訳聖書や英語標準訳、新英語訳といった現代版においてかなり省かれているところがあります。それで今日はグリーン筑後訳を読んでいくことにします。私の方で訳して挿入していきます。
Yes, so today we're going to be reading from Green's literal translation. So we're going to be reading from Luke chapter 9 verses 54 to 56.
ルカの福音書9章54節から56節を開けてください。
And seeing his disciples James and John said, Lord, do you desire that we tell fire to come down from heaven and destroy them, even as Elijah did?
弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下してエリアがしたように彼らを焼きほど滅ぼしましょうか。
But turning he rebuked them and he said, Do you know of what spirit you are?
しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。お前たちは自分がどんな霊に属しているのか分かっていない。
For the Son of Man did not come to destroy himmen's lives, but to save, and they went to another village.
人の子は人の命を破壊しに来たのではなく、救うために来たのだ。そして一行は別の村に行った。
The title of today's message is The Sons of Thunder and the Prince of Peace, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは雷の子と平和の君。雷の子と平和の君、Part 1です。
In Mark chapter 3 verse 17 it is recorded that Jesus gave James and John the nickname Boanerges, which means sons of thunder, in reference to their fiery destructive zeal that can be compared to a thunderstorm.
マルコの福音書3章17節にイエスがヤコブとヨハネに雷の子という意味のボアネルゲというあだ名をつけたとあるんです。それはこの二人の熱しやすさと破壊的な熱情を雷に例えたものです。
In modern terms we might call these two brothers a couple of hotheads, very quick to overreact.
今の言葉で表すならあまりに過剰反応してしまう性急な兄弟、性急な兄弟となると思います。
However, the only record we have of them overreacting is this event in Luke's Gospel.
ところが、この二人の兄弟が物事に過剰反応してしまった記録というのは、ルカの福音書では唯一この出来事だけなんです。
From what we know of what happened to them after this event, we can see that they changed and became more Christ-like.
この出来事の後、二人がどうなったかというと、二人とも変えられて、よりキリストのようになっていったのです。
There is hope as we study this event, that we can learn that even hotheads can change when they truly start to follow Jesus.
この出来事を学ぶことで、どんなに聖旧な人であっても、真にイエスをフォローし出せば、変えていかれる希望があることがわかります。
There are six things we can learn from this event.
この出来事から学べることが6つほどあります。
We are going to be looking at the first three things today, and then I'm planning to look at the next three things the next time we look at Luke's Gospel, which is going to be in a few weeks' time.
今日はそのうちの3つを見ていきますが、残りの3つは、数週間後になると思います。
So, let's now look at the first three things we can learn from this event.
では見ていくことにします。
Firstly, I want to look at their overreaction, the sons of thunder's overreaction.
一つ目です。彼らの過剰反応。彼らというのは二人の兄弟です。彼らの過剰反応。
The first part of verse 54.Says, and seeing his disciples James and John said, Lord, do you desire that we tell fire to come down from heaven and destroy them?
54節に弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかとあります。
So what we learned in the previous message is that this particular Samaritan village did not welcome Jesus and his companions.
前回のメッセージで、あるサマリア人の村がイエスの一行を歓迎しなかったことを見ました。
We are not told exactly how they reacted to Jesus and his companions, just that they did not welcome them.
その村がイエスの一行にどのようなことをしたのか詳しくは書かれてありませんが、一行は歓迎されなかったのです。
However, the way these two disciples reacted, that is, they wanted to totally destroy this village, wipe it off the face of this, of the earth. This seems like a crazy overreaction to me.
ところが、それに対する二人の兄弟の弟子の反応というのが、この村を完全に破壊して地球から取り除きたかったというわけです。
It also shows us just how deep-seated the hatred was between the Jews and the Samaritans.
気違いじみた過剰反応のようにも思えますが、でもこれがユダヤ人とサマリア人との間にある憎しみの深さを示しているんです。
This kind of overreaction goes totally against everything Jesus had been teaching them.
でもこの過剰反応というのは、イエスが彼らに教えてこられたこととは全く反対するものでした。
So let's now turn, we'll have a look at two readings. Firstly, Matthew 5:43-45.
では、マタイの福音書5章。43節から45節を見ます。マタイの福音書5章43節から45節です。
You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy.
自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
しかし、 私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。
That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteousness, on the righteous and the unrighteous.
それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
Now look to, let's look at Luke 6 verse 30.
では続けてルカの福音書6章を見ます。ルカの福音書6章31節です。
Luke 6 verse 31. Do to others as you would have them do to you.
自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。
Okay then, sons of thunder, just how is calling fire down from heaven showing love to your enemies?
雷の子たちの言う天から火を呼び下すことが自分の敵を愛することになるでしょうか?
In the same way, hating on people who have a different religion, a different race, a different political view, or a different sexual orientation,Tell me, how is this kind of hatred love to our enemies?
自分と違う宗教、人種、政治観、性的思考を持つ人々を忌み嫌うこと、そういう感情を持てば、持つなら、どうやって自分の敵を愛せるでしょうか?
Occasionally, this kind of hatred towards others is expressed in violence, but more often it is expressed with a negative, hurtful attitude towards people who are different from us.
場合によっては、この忌み嫌う感情が暴力になって現れるわけですが、それよりもこの種の感情は自分と違う人を傷つける態度となってよく現れてきます。
We are supposed to be showing all people what it is like to live in the kingdom of heaven. But often we don't do that. Instead, we seem to be okay with some types of people going to hell.
私たち神を信じる者は、あらゆる人々に対し、天の御国に住むというのはどういう感じであるのかを表すべきなのです。でも、そうなのに、あるタイプの人間に対しては、地獄に行けばいいんだと、心の内に思ってしまうのです。
It's a wrong attitude to have, and just like these two disciples, we need to repent from it.
これは全く間違っていて、二人の弟子たちのように、悔い改めなければなりません。
We need to be people saturated in the grace of God.
神を信じる者には、神の恵みに完全に浸されていることが求められます。
Then we will be able to give that grace to anyone who we come into contact with, no matter how different from us they are.
そうすることで、自分に関わってくる誰に対しても恵みを与えることができるのです。
Amen.
その人々がどんなに自分とは違っていてもです。
Amen. Secondly, I want us to notice that the sons of thunder appealed to the scriptures.
2つ目、彼らの御言葉の用い方。彼らの御言葉の用い方です。
The second part of verse 54 says, even as Elijah did.
54節に、エリアがしたようにという言葉が付属した、ついているんです。
It's the old story. Find something in the Bible, especially in the Old Testament, to justify any action.
2人は自分たちを正当化するために、旧約聖書から古い話を引き合いに出しているのです。
Throughout history, people have used the scriptures to justify all kinds of atrocities, like slavery, racism, and oppression of women, etc.
歴史を通して人間は奴隷制や人種差別や女性蔑視といったあらゆるひどいことの正当化のために実は御言葉を使ってきているんです。
These disciples might have had their own reasoning why they thought their situation was the same as Elijah's.
二人の弟子たちは自分たちの状況がエリアの時と同じだと思う彼らなりの理由があったかもしれません。
In that event, two groups of 50 soldiers and two commanding officers were consumed by fire from heaven because they had no respect for God's prophet.
エリアの時には2つの50人部隊と2人の隊長が天から下った火によって焼き尽くされてしまっています。それは神の預言者に対して兵隊の中に何の尊敬もなかったからでした。
It's easy to see how the disciples thought the same thing. Here they are with Jesus the Messiah, and these Samaritans are not giving him the proper respect that they think Jesus deserves.
おそらく二人の兄弟弟子も自分たちがそれと同じ状況にあると見たと取れるわけですが、二人は救い主であられるイエスと一緒にいたわけですから、実はサマリア人たちというのはイエスに対しての正しい尊敬の念を持てていなかったということなんです。
However, in Jesus, we are entering into a time of grace.
この私たちはイエスの恵みの時の中にいます。
Jesus didn't kill anyone.
イエスは誰一人として殺してはおられません。
And he had already been dealt with by people in other places much worse than how he was dealt with by these Samaritans.
そしてイエスはサマリア人に受けた扱いよりももっと悪い扱いを他の場所で受けてきています。
Remember, even in his own hometown, they tried to throw him off a cliff.
思い出してください。イエスは自分の故郷で、なんと人々に崖から突き落とされそうにもなったんです。
Did Jesus punish them for that action?
イエスは彼らを罰しましたか?
No.
罰されませんでした。
So why was Jesus going to allow fire to come down from heaven and burn up these Samaritans?
ですから、どうしてそのイエスが天から火を呼んでサマリア人たちを滅ぼされたりするでしょう?
Let's turn to Luke chapter 4 verses 16 to 19.
では、ルカの福音書4章を見ます。ルカの福音書4章16節から19節です。4章16節からです。
He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom, and he stood up to read.
それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に会堂に入り、朗読しようとして立たれた。
And in the scroll of the prophet Isaiah, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written.
すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。
The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free.
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。
To proclaim the year of the Lord's favor.
主の恵みの年を告げ知らせるために。
Yes, James and John knew that Jesus had the power to work miracles.
確かにヤコブとヨハネはイエスには奇跡を起こす力があることが分かっていました。
They also believed that they could work miracles in Jesus' name. They had the faith that he had enabled them.
そして自分たちもイエスの名によって奇跡を起こせると信じていました。イエスによって力が与えられるという信仰を持っていたのです。
They definitely had some zeal, but it was misguided zeal.
彼らは熱心ではあったのですが、その熱心さに間違って導かれたのです。
They had some knowledge of the scriptures, but they didn't really understand the times.
聖書の知識もあったわけですが、彼らは自分たちがどの時代、どの年にいるのかをよく分かっていなかったんです。
The year of the Lord's favor.
それは主の恵みの年だったのです。
Even now, we are still living in the year of the Lord's favor.
今、この時に生きている私たちも主の恵みの年にいます。
We are not to use violence to coerce people into following Jesus.
私たちは人をイエスをフォローさせるために暴力などは使いません。
Rather, we are part of a non-violent revolution expanding the kingdom of God.
私たちは神の御国を広げていく非暴力の革命の一員なのです。
If you think that there is any justification for Christians to use violence againstUnbelievers, whether that is a divine source of violence such as fire from heaven or from earthly weapons, if you have any kind of that thought, that is not true Christianity.
神を信じるあなたは、クリスチャンではない人に対して、天からの火という神がかりのもの、またはこの世の武器であろうと、何らかの暴力を使うことを正当化できると思っていますか？もしそう思っているなら、それは本当のキリスト教ではありません。
It is just an idol with a Christian label stuck on it.
それはクリスチャンという単なるラベルを貼っただけの誤った認識、おじしゃです。
And this kind of idolatrous ideologyIt's causing God's name to be defamed amongst unbelievers all around the world.
そういう誤った観念が世界中のノンクリスチャンたちの間で神の名を傷つけてしまっているんです。
It's time for anyone who truly wants to serve the kingdom of God to repent from such idolatrous notions and start proclaiming the year of the Lord's favor.
本当に神の御国で仕えていきたいと思うのなら、そういった誤った観念を悔い改め、主の恵みの時であることを宣言し始めることです。
Then we will truly expand the kingdom of God, and God's name will be honored all around the world.
そうすれば、真に神の御国は広がっていくのです。そして世界中で神の名が称えられるのです。
アーメン。Thirdly, I want us to notice that Jesus was quick to rebuke them for their thoughts.
では、最後3つ目です。主による即座の戒め。主による即座の戒めです。
The first part of verse 55 says, But turning, he rebuked them.
しかし、イエス、あ、今日の御言葉55節に、しかし、イエスは振り向いて、彼らを戒められたとあります。
Now, we focus on the first of Jesus' actions in this event.
では、この出来事におけるイエスの反応に焦点を当てます。
He was quick to rebuke something that went totally against the principles of his mission.
ご自分の考えに全く反することに対しては、イエスは即座に戒められています。
That's how we have to be if someone among us wants to do something in Jesus' name which goes against his ways. We have to speak out.
私たちもそうあるべきです。もし私たち主にある者のうちの誰かが、イエスの名によって主の道に反することをやりたがったら、率直に意見すべきなのです。
We have to correct our brothers and sisters before the wrong ideas get out of hand.
間違った考えがコントロールできなくなる前に、兄弟姉妹の間違いを正さなければならないのです。
While we don't ever use violence against other people, we can't remain silent when wrong is done.
他人に対してどんな暴力も使わない態度をとっていても、間違ったことがなされていくのに黙ったままではダメです。
The action we must take is to speak out.
取るべき行動は率直に意見するということです。
For our last Bible reading today, let's turn to Galatians chapter 2 verses 11 to 14.
最後の御言葉を見ましょう。ガラテヤ人への手紙2章11節から14節です。
When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned.
ところが、ケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。
For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles, but when they arrived,He began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group.
なぜなら彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き、離れていったからです。
The other Jews joined him in his hypocrisy.So that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray.
そして 他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。
When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas, in front of them all, You are a Jew, yet you live like a Gentile, and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs?
しかし、彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか？あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか？ここはユダヤ人というのをクリスチャンと変えるとよく分かってきます。異邦人をノンクリスチャン、
actions which lead people astray, actions which cause God's name to be defamed, they need to be dealt with swiftly.
人々を迷わせる行動、神の名を傷つける行動、それらは素早く処置されることが必要です。
We just can't let them go, otherwise many may be led astray.
野放しではダメなんです。出ないと多くの人を迷わせていくからです。
If anyone in the church promotes violence against unbelievers or separation into different groups of believers, these people need to be rebuked because they are not acting in line with the truth of the gospel.
もし教会の中の誰かがクリスチャンでない人たちに対し暴力を奨励したり分裂を促進していたら、そういう人は戒められなければなりません。なぜならそれは福音の真実からはそれているからです。
Jesus shows us a perfect example of how we ought to live.
イエスはここで私たちがどう生きるべきか完璧な模範を示されているのです。
Proclaiming the year of the Lord's favor and quickly correcting anyone who goes against this principle.
今が主の恵みの時であることを語り、この真理に反するものを即座に正していくのです。
If we follow in Jesus' footsteps and not some idolatrous misrepresentation of him, then we will truly bring his kingdom to many on this earth.
誤った観念を持ってイエスを語るのではなく、イエスの足跡に倣ってイエスに従っていくことで、私たちはこの世の人に神の御国を見せていけるんです。
Let's be the ones who spread the light, not the darkness.
闇ではなく光を広げていくものでありましょう。
Let's proclaim his kingdom.
神の御国を伝えていきましょう。
アーメン。